イカと
リナリナ
いかがわしいレイディオ、
インタビュー苦手なんですけど撮ります。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
こんにちは。
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 とんでもないとこ、ね、
とんでもない、とんでもないところに来てしまいました。
今日めっちゃ会話かぶる。緊張してん、緊張してんこれ。なんか、はい、今日、まず自己紹介やる。
あ、自己紹介しましょう。
俺結構意外と気づく男なったやろ。
あ、せや
な。
そう
ですね。そうです。関西ゲーマーイカです。よろしくお願いします。
イエーイ。はい、関西の酒飲みボードゲーマーリノリです。
すごい。
すごい。
では
で今日は、
はいはいはい、
実は、はいはいはい、ゲストに来ていただいてます。自己紹介お願いします。
はい、あ、初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こんばんはということで、豚小屋というサークルで同人ボードゲーム活動をさせていただいております、すぶたというものでございます。よろしくお願いします。
イエーイ。
すごい。
モデル、
いや
あ、いないね。
いない。
は
い、
もう一人の方は今日はちょっと出ない、
はい、アタック君は、はい、僕 の, あの隣の席でですね、僕の携帯 の, あの引っ越しをやってもらってるんで。
なるほど、はい、お忙しいということで。
素晴らしい。はい、
無料でございます。残業で、
残業。
いや、ぶっちゃけた話ね、はい、あのこの前あの豚小屋の方で、うん、あのお二人ゲストに出ていただいた時に、はい、まあ、アタック君がパーソナリティということで、
はい、
まあ、まあちょっといやらしい話、バランスを取るという意味でこの3人でやらせていただこうという。
そうですね、せっかくやから、いや、もう坪田さんとずっとお話したかったんですよ。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はいはい、だからもうね、この度オファーさせていただいたんですけど、
もうそんな大層なもんちゃんと近いんですから、もうフランクな感じでいきましょう。
本当ね、知らない間にオファー出てて。
え、いかも知らない間に。
え、なんかこう、あの、現在、
はい、
その、三宮にあります、
あ、そうですね、
トリックプレイさんにお邪魔しておりまして、
はい、そうですね、
月で1回やってあります。
そうですね、
徹夜17時間ゲーム会、
はい、そうですね、はい、
オープンしてから次の日の朝、うん、6時まで。
すごいよね。
ボードゲームをゴリゴリにやるという。
そう。
やばい。
私初めて来た、だからこのゲーム会。
俺2回目かな。
坪田さんは。
そうなんだ。僕はもう何回も来てるんで。
常連。
常連なんで分かんないですけど。今日特に人多いですね。
なるほど。そうなんや。後ろのね、こう、あの、遊んでる声とかちょっと聞こえてると思うんですけど。
何やろ、何やろ。今日なんか、誰か何か読んだ。
大盛況。
そういう日、そういう日。
素晴らしいですね。
素晴らしいな。いいことです。
じゃあ、まあ、みんなね、皆さん、坪田さんのことご存知だと思うんですけど。
いやいやいや、
まあ、有名人やからね。
有名人やから、全国5万人の、坪田さんファンがいると思うんですけど。
ユニークユーザー5万人。
いないね。コラボのに怒られ
る。一応念のため、知らない方のために、普段どんなことされてるかだけ聞いておいた方がいいですか。
あ、そうですね。はい。はい、まあまあ、同人ボードゲームの、
はい、
豚小屋という、サークルの方で同人ボードゲームを作らせていただいてるというのが一つ、
はい、
でもう一つが、まあまあ、ポッドキャストです ね、
ですね、
豚の鳴き声という、ポッドキャストを、まあまあ、同じサークル員のアタック君と一緒に、
はい、
撮らせていただいております。
はい、超絶面白いラジオ。
いやいや、もう本当に
びっくりしますよ。
うん、
めっちゃこう、やり取りがね、はい、激しくて
ハードル上がるからやめて。
こうアタックさんの華麗なボケと鈴田さんの華麗なツッコミ、ダブルカレー。
いや、だってもう最近もうめっちゃ増えとるじゃないですか。
ポッドキャストが、
ポッドキャストも2015年組と呼ばれる方々も増えてますし、
はい、それこそ戦国時代でね、
うん、戦国時代、
はい、もうずっと続いとるわけですよね。また2015年始まったばっかりですから、これからも増えますし、その中でやっぱり、ね、僕らやっとる以上は聞いてほしいじゃないですか。
そうですよね、
反応欲しいですね。
そう、
やっぱ
そう、
活力になるんですよね。
うん、
聞いてますとか、
ね、
うわ、なんとかさんだみたいな風に言われるんですけど、僕そんな大した人間じゃないんで。ま
あ、
なんとかさんとか来るじゃないですか。
あ、
そんなこと全然ないよと。おっさんや
と。いや、まあ、でもやっぱりゲームマーケットとかでね、いざこうサークルとかでいたら、 あ、ポッドキャスト聞いてますよっていうきっかけで来られる方も結構
います。あ、それはね、いいなってありがたい話でしたね。
名前呼ばれたらね、はい、超熱いよね。
熱い熱い。ドキドキするでしょ。
高まるよね。
めっちゃ名前呼ばれる。りりょりさんめっちゃ名前呼ばれるからね。
そんなことないです。
有名人すぎるやろ、有名人。
隣田田君が大暴れしてる、ね。もういろんなものをテーブルから落としまくってる。
いやもうアタックさんはそれでいい。
はい、いやもうこの後ねちょっとあのシステムトークを取らせてもらおうかなって勝手に思ってるんです。僕ら
どうぞどうぞ、自由に持っていってください。イカさん
なんか豚の鳴き声の方に出されるということで、はい、あの僕じっと座ってます、しゃがみます。
そのゲストのタイミングとかそういうの全然関係ないですから、その時撮りたいものを撮るのがやっぱ豚小屋の。
あ、素晴らしいと思う。だからその辺がねすごいと思うんですよね。褒めていこう褒めていこう。
いやいや、やめてやめて、お前やめて。
まあじゃあそっちは固い話するということで、こっちはまあまあ緩く、
あ、はい、
話してもらいましょう。
はい、
できるだけ。もともとさ、だからポッドキャストとかサークルを作ろうと思ったのって、どういうきっかけやったんですか。
あ、きっかけですか、うん、ポッドキャストを始めるきっかけ。
そうですね。
あ、まあまあいろんな要因が重なったっていうのはあるんですけど、うん、まあ、初めて作ったボードゲームが、大阪のフリーマーケットの方で出させていただいたんですよ。
はんは
ん
は
ん。2014年の9月やったかな、確か新大阪でやったやつなんですけど、
あ、
まあ、売れなかったんですよ。なぜかというと、まあ、ツイッターも全然やってなかったし、
なるほど、
全然告知もしてなかったんで、これは知ってもらわないと手にも取ってもらわないと、
はいはいはい、
っていうことでラジオ始めよう。ラジオ始めたら、まあ、ちょっとは知名度上がるかなってことで始めたんですよ。で、まあ、もともと僕ラジオが好きやったんで、
うんうん、
僕はやっぱりね学生時代の時とかってやっぱりその、うん、林原めぐみのカートオブステーションであったりとか、
ね、あ、聞いてた聞いてた、
終わりますね。
残念、そうなんや、
やっぱ宮村優子さんとかのラジオとか、はい、やっぱエヴァンゲリオンのやっぱり全盛期やったんで、
う
ん、
やって
たんで、やっぱラジオすごい聞いてて、
あ、やっぱその辺から入ってきますね、声優さん系でね。
で昔から結構そういうのは好きやったんですよ。でやりたいなやりたいなと思いつつ、やっぱちょっとハードル高いじゃないですか、ラジオやるって、
まあね、普通にやろうと思うとねすごいハードル高い。
編集は大変やし、
そうそう、
でその時にアタック君が、うん、まあ、同じサークル員のね、うん、めちゃめちゃ技術持ってると、
うん、
これたまらんわいってなってやろうやろうって言って
それで引き込んだ。
そうですね。で試しに撮ったら割といけるんじゃねみたいな。でもその試し撮りのやつはまだ公開してないんですよ。
あ、そうなんですか。
あの駿河屋さんあるじゃないですか、サイトの、
はいはいはい、
あのボードゲームブワーってやるやつ、
うん、はいはい、
それの新着を上から順番にぶった切るっていう。
やばい。
あ、そうなんや。ぶった切るということは放送禁止ってこと
です。まあまあまあ、
そんな幻の第0回第
0回あるんですよ。で聞いたら割といけるんじゃねみたいな感じだったんで、はい、撮らせていただくことになりました。
はい、そのアタック君になんかこうラジオ興味あるみたいな感じです
り寄ってみた。
やっぱりその時にもうすでに一緒にボードゲーム作ってたんで、
ああそうそう、もともとね、
もともと作ってて、うん、その宣伝のためにラジオ始めたのがやっぱきっかけなんで、
うん、あ、そうかそうか。いや、そうですよね。なんかポッドキャストに関することはなんかそこでも第1回とか第2回とかでも、うん、柴田さんとこの話でしてたなと思ってて、
まあまあまあそうですね、
そこより前っていうか、なんかそのサークル自体を作ろうと思ったきっかけ、なんだろう、ゲームなんで作ろうと思ったんかなって聞きたいなと思ってました。
ノリやった。
そうなんですか。
ゲームマンに行くから出そうぜって言って3週間前に決まって、
うん、
3週間でゲーム作った。
3週間で、
あ、でも不眠不休ですよ。
どちらかというとボードゲームフリマがあったから、それに目指して急に集まったみたいな。
そうです、
そうなんです、
ね、多分2014年の9月僕行ったんですよ。
あ、マジ
っすか。フリマ行ったんですけど、全然わからんかった。
あ、めっちゃ端っこの方でしたもん、
うん、
端っこの方で、うん、サイコロナレを作りはった青木の子ゲームズさんの青木の子さんが個人で、出しはってて、その横でちょっと曲がりさせてもらって、
あ、多分僕熱いなってなって終わったと思う。
同人の、だから同人じゃないわ、普通に中古のやつは一瞬で履けたんですけど、
はい、うん、結局ね中古がめっちゃ売れる状態やったんで、
けどそういうバーなんで、
多分今年は結構その同人のゲーム売れると思う。
もう名前や、
2年前、ただ2014年の9月ってまだ同人ゲームがそんなに話が上がってきてない時期やったと思う。東 京でしか盛り上がってなかったと思うね、多分関東のゲームマーケットでしか。
だって大阪のなゲームマーケット自体も最近ここ数年の話やから、うんう
ん、その大阪のボードゲームフリマってほんまにフリーマーケットや、やったんや、けど今年は多分結構ゲームマーケットに近いことができるんちゃうかなと思いながらお客さんとして行きます。
なんか同人ボードゲームのハードルも上がってるかなっていう感じですけど、でもそういうなんかきっかけがあって作ったっていうところが行けたらやっぱりハードルも低くなるかなって思いますよね。
いや最近上がりすぎなんですよ、同人ボードゲームのみんなね、化粧箱で綺麗綺麗するでしょ。
いやいやすごいと思う。
あんなことされたらもう大変なんだよ作る側。いやまあまあそれもありですし、僕はそういうなんやろチャック袋の中にああいうのが入ってるっていうのも魅力の一つやとは思うんですよ。
イカさんがすごい褒めてます
よ。というか、ありがとうございます。
それこそ何を何を、
いやいやそれこそなんか同人ゲームだなって思うなって。その私自身はねそんなにいろいろ見てきてるわけじゃないからあれですけど、
いやだから綺麗な箱は綺麗な箱でめっちゃいいですし、そういうチャック袋はチャック袋でまあ違う良さがありますよね。
その距離が近づくことも同人ゲームは可能やし、そういうちょっとこう商業に近いようなことできるのも同人の良さやと思ってて、その幅広さと自由度、だから変な縛りを入れない方が面白いよねって思って、
正解はないんですよ。結局ゴーサイン出すの自分ですからね。
そうそうそう、結局ね、
もともとね一番最初に作ったのが、4コマ妖精、
4コマ妖精とあの幻のゲーム魔界っていうゲームなんです
よ。あ魔界そうだった、
魔界もう幻ゲーですよ、マジ幻ゲーですよ、はい、いやでもあれシステムめっちゃ凝りましたから ね、
僕
個人的にはですけど、だから、拡大再生産好きなんで、バッティング資源を得るもバッティングにして、で拡大再生産のとこはもうテキストが入ってるそのカードみたいな感じの拡大再生産なんですよ。
取りすぎた。
いやあれはね何なんでしょうね。いや僕個人的にはですけど、あの今まで作ったゲームの中で一番テストプレイ重ねてるんで。
ああそうなんですか、まあまあ最初のゲームですもんね。
そうですね、
テストプレイ大事、
大事ですよ、
テストプレイは大事。
まあこれもう恐れをなしで言うと、やっぱりね同人ゲームでやっぱりそのなんやろ、いろんなゲームあるじゃないですか、やっぱりテストプレイをおろそかにしてるとこはないとは言えないんですよ。
なるほど ね、
もう、まあ、僕はもうほんまに一番大事なのはテストプレイやなって思ってるんで、やっぱ4コマ妖精と、4コマ妖精はあんまりや、あでも4コマ妖精はめっちゃ回してますわ。あ僕4コマ妖精全然売れなかったんですけど、めっちゃ好きなんですよ。
あ好きやってましたもんね。
めっちゃ好きで、
こう面白いよね、面白いっていうか、暴れる、
暴れ
システムの幅が大きすぎて暴れる。
あなるほどね。
でまあまあ今ちょっとご好評いただいてる、まあ、知ったか映画研究家も、まあ、言うたらあれ何も考えてないようで一応は考えてるんですよ。
いやいやすごいいいシステムっていうか、
そのちゃんとそのこうなった場合どうするっていうところちゃんと埋めてくれてるし、そのちゃんとテーマもしっかりしてて、そのスタートからゴールまでちゃんと一貫性があるから、そのもうシステムとしてはもうきっちりしすぎてて、
ありがとうございます、ありがとうございます。
もともとやっぱり渋田さんはそういう、はい、大喜利、さっき言ってたみたいに、拡大再生産と、まあ、大喜利のゲームとかが好きでっていうことですか。
まあ好きですよ。
なんか例えばもともと何が好きやって、まあ、参考にしたじゃないですけど、
あやっぱりキャット&チョコレート、まあ、大喜利ゲームに関してはやっぱキャッチョコとかやっぱああいうところがやっぱり影響を受けてると思います。まあでもねやっぱり大喜利ゲーって、なんだろう、まあ、作りやすいっちゃ作りやすいんですよ、丸投げするんで他のプレイヤーにその楽しさを、
まあそうですね、やる人によるっていうところはあるかもしれない、ね、
だからやっぱりその大喜利ゲーが苦手な人ばっかりでやると、真面目なバーとかでねやるとやっぱ盛り上がらないともちろん思いますし、居酒屋みたいなところでウェーってやったら盛り上がると、そこのね得手不得手はそのゲームもあると思うんで、そこは自分でも分かってるつもりなんで、まあまあそういう人らに遊んでほしいなっていうのはあります、はい、
おぎりゲーって制限と後押しをどこまでやるか、それで制限かけすぎたら困る、あのプレイしにくくなるし、後押ししすぎるとやらされてる感あるから、そのバランスが難しいと思ってて、 そう考えるとね、なんかディクシットとかね、すごいのよあれ、うん、制限と自由度の高さ
って、うん、そうでゲームとしてちゃんとまとまってるって、
そうそうそう、まとまってるっていうので、
それは賞取りますよね。
ディクシットは大喜利系の最強やと思ってて、大喜利という言えるのかとかちょっと難しいとかある
けど、まあ、お題のセンスですよね。
そうそうそう、お題っていうのを大喜利と見ると、うん、ディクシットは僕は最強ゲームやと思った。
あ、ディクシットやりたくなってきた。ディクシットの話ずっとしましょうよ。僕のゲームどうでもいいから。
A1 枚ずつ話しようよ。
そう。
なんで3個扉があるネズミやねんとか話しようよ。
面白いですよね。ディクシットなかなか私勝てるゲームやから好きです。
あれは面白いです。
はい。
そうそうそうそう。まあディクシットの話はいいとして、
はいはいはい。
進めて。
じゃあ私本当に聞きたかったのは、まあ、ボードゲームの話もそうなんですけど、
へいへい、
まあ、やっぱポッドキャストですごいあの活躍されてるんで、
そんなことはないよ、本当にそんなことないよ。
西牛耳ってますから今、西を牛耳ってまして、
いやいやいや全然牛耳ってないですよマジで。ほんま鼻くそなんでね、
はい、普段だからポッドキャストどんな風に撮ってあるんかなと思って、まあまあ、なんだろう、話題の決め方だったりとかゲストさん結構呼んでると思うんですけど、
はいはいはいはい、
そのゲストの決め方だったりとか、そういうのはどうしてはるんかなって、
もうフィーリングっていうか
結構思いつき、
思いつきっすよマジで。ただね、あの豚小屋のいいところは、あの思いついたら即行動っていうことを、やっぱりあれ、
うわ、めっちゃアクティブじゃないですか。
そうだね、やっぱさアクティブ感大事ですよね、
うん、やっぱりその時にこう考えすぎないようにしてるんですよ、
うんうん、
思いついて、あ、これ面白そうって思ったら、その気持ちを、うん、あのちょっと時間置いたら、でも、はい、でもなってなっちゃうじゃないですか。
まあ、そうですよね、これもあるし、これも問題もあるしみたいな、
そうそうそう、それ考える前に行ったれっていう、
はぁはぁはぁ、イカさんに言ってあげてください。イカさんもすごい困っちゃう人なんで、
あ、そう、
めっちゃ考えます、あ、めっちゃ考えるし、そのいいのかダメなのかをすごい考えるし、
そうやな、
いや自分が OK やったら OK なんですよ、
うんうん、
マジで、
ですよね、
これはそうです。あのね、やっぱりね、リスナーであったりとかすごいありがたいですよ、もちろん聞いていただいてる方ありがたいですけど、やっぱりその辺の顔色を伺ってたら、僕は本当にあの面白いのは撮れないんじゃないかなと思ってる。
バリに受けるなんて無理ですね。
そうです、そうです、
顔伺いまくってる。
いや僕は、ね、できるだけ、
いや、うん、邪魔したくないですよ。
いやいやいや、
あのなんか、
まあ、その辺はね、バランス取っていこう。いや
でも僕イカさんはイカさんのからめっちゃあると思う、思いますし、今日それ話して確信したんです。
あ、本当ですか。
イカさんはイカさんのめっちゃいいとこあるんですよ。
イカラ、イカラ、
イカラ、それ後で撮らせていただこうかなって勝手に思ってるんですけど、イカからを俺が引き出してやるよみたいな。
めっちゃハードル上がってるから。
いや、手腕で。
いやいやいや、じゃなくてもう面白いんですよ、めっちゃ。
なるほどね。今後だから、まあ、ポッドキャストだったりとかサークルと、まあ、連動してると思うんですけど、
はいはいはい、
ポッドキャストやサークルで、ね、まあ、展望っていうか、どうしていきたいかっていうのところがあったら教えてほしいんですけど。
展望、
展望ですか、うん、まあ、やっぱり今回ね、そのゲストで呼んでいただいたじゃないですか、
うん、
イカラジさんであったりとかもそうですし、はい、まあ、イカホラボドさんにも呼んでいただいて、
うんうんうん、
まあ、キウイゲームズの店長の山崎店長さんと対談させていただいたりともしてるんで、うん、はい、僕はどっちかといえばこういろんな方とこうやってお話しするのが好きなんですよ、
うん、
まあ、もちろん二人会も好きなんですけど、
うん、
タコ君とねっちょり、
あのね、通常会いいですね、
通常会も僕結構好きなんですけど、やっぱりそのいろんな方とね一緒にこうわーってこうやって撮るのは楽しいなって思うんで、基本やっぱ楽しいことやらないと続かないと思うんですよ自分が。
そうですね、う
ん、そのポッドキャストをやっての大きい利点で感じたのが、うん、人間関係の構築のしやすさがすごい、うん、
すごいですよ。
なるほどなるほど。
そこポッドキャストやってますよねだけで、
うん、
全然知らん人とも交流が取りやすいし、
そうなんですよ、ね、話もしやすいですし、
うん、
ね、だって僕ら始めてなかったらこんな風にお話もできてないわけですよ、うん、イカさんとも二流さんとも
知り合えないし、多分トリックプレイさん来ても、うん、なんかいろんな人がいるんで終わる、
まあまあ、そうそう、隅子の方でゲーム打つだけ
そうそうそう
ですから、ポッドキャストはやっぱりそのボードゲームを作る以上にその人脈の広がりであったりとかお話とかね、やっぱ聞けない話聞けるわけですよ。
そうですよね、
うん、インタビューという体でね、
あ、まあね、やっぱりあの自分の好みもね、
そう、
こう踏まえてっていうか、ここ聞きたいなっていうところがなかなか、
その同じことやってるから同じ話題ができるっていうので、ポッドキャスターたちはすごいつながりが深くなるみたいな。 態で、
そうなんです
ね、だからねもう引きこもりとしては辛い。
いやいやいや
いろんな人とこう会話を
今日相当イカさんのハートはこじ開けたつもりこれはいいぞと
開きかけてるんで、
閉じます、これはたまらんわいつ
じゃあ真面目なそのポッドキャストの話をしましょうか。普段からそのなんていうかな、はい、
気ぃつけてることですか、
うん、心がけてること、
何なんでしょうね、できるだけその自分たちの意見であったりとか、はい、そういうのは言いたい、
うん、
けどそれを言うことで傷ついちゃったりとか、
うん、
不快に思っちゃう人もいる、
うん、
だそう、どの辺を飛ぶかですよ、飛行機で例えると、
はい、
高度を高く飛ぶのか低く飛ぶのかっていう、うん、その辺のバランスがすごいやってみて難しいなっていう、
う
ん、やっぱ尖ったことは言いたいわけですよ、
うん
ね、やっぱり他のラジオ、
ね、
うん、他のラジオがやってないようなことをやらないとやっぱね、
はい、
ちょっとラジオとしても面白くないかなと思うけど、それをやることでやっぱりちょっと聞いてる人が不快に思ったりするとそれはそれでまずいんでっていう、その辺のバランスが難しいと。
なるほどね、そこまで考えてはるよね。
いや僕もその聞いてる人のリスナーの時間をお借りしてるっていう感覚で、その時間を割いて35分40分
う
ん、あのこの声を聞いてもらってるから、
そう
ね、そのどのレベルで喜んでもらいたいし傷ついてもらいたくないしっていうのはすごい気をつけてるけど、気をつけてる
私大丈夫かな
大丈夫。
でも気ぃつけすぎるとまたそれはそれで面白くないラジオになっちゃうんですよね。当たり前のことしか言えなくなるから、
うん、
これが難しいんですよ。
なるほど、そこのラインがね、
うん、ラインめっちゃ難しいと思う。
多分ある程度までいくと、
うん、
キャラを聞きたくなると思う、ね、最初の方は内容を聞いてあると思うけど、徐々にその人の喋ることを聞きたくなってくれるから、
うん、
何回あのずっと聞いてくれてる人が多いと思ってて、
うん、
そう思うと、ね、そういう人らにうまく伝えれる、
うん、
伝えれるというか自分のキャラをぶれないように出せれたらなと思って努力してる、
うんうん、それはやっぱり他のポッドキャスト聞いてても思うもんね、うん、そのリスナーとしての立場で、あそういう風にしばらくこう聞いてたらその人にすごい近づいた感じがして、
わかる、
うん親近感持つなっていう
ところとか、だから某エッチラボドっていう有名ポッドキャストがあって、
今まで散々言うといて
捨ててるんですかこれ。
ほんで M もみさんっていう人がいて、
M もみさんはもう
M もみさん
ってますけど、
M もみさんのキャラが徐々にハマってくるわけ。
まあ、ね、ハマってきますね。
あの一例ですよ、ね、徐々にハマってきて、あの声が聞きたくなる、あの喋り方とかあの人の意見が聞きたくなるってなるから、
うん、
みんな聞いてるわけであって、それを僕は目指してます。
うんね、いやもうあとはもうキャラクターもそうですし情報も正確やし、はい、全然その方向性ぶれないし、
うん、
もう全てが揃ってるんですよ、
うん
うん、だからあれは一つの完成形なんじゃないかなって僕は勝手に思ってます、
うん、あなるほど、うん、
まあもみさんももしかするとももみさんあの完成形になってるからこその苦労もあるかもしれない
です、ね、なあもちろんあるでしょうね。
完成形やと本人は思ってないと思うんですけど、
うん、
まあ、僕らにとってはだからこうすごいインタビューとか、
うん、
いろんなことねチャレンジしてあるから、
うん、あの方もねすごいいろんなこと考えてはって、やっぱりその上でたどり着いてるところなんかなって
、そうそうそうそう
思いますよね。
だから新しいことチャレンジしたいし、
うん、
その自分の今までのポテンシャルよりかは、
うん、
そのポテンシャルちょっと上をポッドキャストせっかくしてんねんからやりたい、
うん
う
ん、
いうのもある、
うん、
成長あるよ、
うん、いやこれはほんまに人間的に成長してるし、その人生の中でこの、ね、なかなかない経験をさせていただいてるってことでめっちゃありがたいですよ、
うん、そうです
ね、ポッドキャストをやるっていうのは、
うん、すごいこう、うん、面白い、
おもろいですよね、
うん、ただただ面白い、
うん、
やっぱりその自分の意見を大多数の人間に聞いていただける場っていうのはなかなかないと思うんですよ、普通に生きてたら。
そう、
ね、なんかネットでね広がったって言っても、うん、その意見がこう広がることってなかなかいろんな人に聞いてもらうことってなかなかない、うん、
だって何百人とかね、もしかしたらそれぐらいの人が僕らのこうこうこう思うんですっていうことを聞いてくれて、てるわけですよ、
そうですね、
時間に換算したらすごい時間を割いてもらってるわけですよね、それを毎週、
うん、
それってやっぱりすごいなかなか経験できないことじゃないですか、
うん、
やっぱそう考えると僕らは今貴重な、ね、あの経験をさせてもらってるんじゃないかなっていうのは思いながら、
ね、こうやってこうお話しすることだって、まあ、やっぱりポッドキャストやってないとなかったわけだから
そうそうそうそう、みんなねポッドキャストやったらいいんです
そうですね、
わけわからん
ボードゲームはじゃあみんなポッドキャストやったらいい、
ボードゲーム1ボードゲームは1ポッドキャストすればいい
は
あ。親の大事。いやでも そういう職業ありかもしれないですよ。ポッドキャストやりますよみたいな、編集しますよ屋さんみたいな、一儲けしましょう。
ね、
うん、一儲けしましょう。それでボドゲ買ったらいいですよ。
ああ、けどそんなみんなポッドキャストやり始めたらすぐ俺たち埋もれるな。
埋もれます、
ね。怖い怖い。
怖い怖い。
埋もるやついっぱいいますよ。
そうですよ。頑張ろう頑張ろう。
頑張っていこう。
頑張りましょう。
無理やな。
頑張りましょう頑張りましょう。
マイペースでマイペースでいきましょう。なるほどな、熱いね。熱い話をできるね。
はい、いろいろ。
やっぱりね、同種の人間なんで、同種っていうかね、うん、同じことやってはる人間なんで、
うんうん、
やっぱり共感できるとこいっぱいありますよね。
共感とこ共感できることいっぱいありますよね。
うん、だからきっと
繰り返したしまったそうそう、
だからゲストでねポッドキャスター呼ぶありっすよ。
あ、本当です
か。面白い面白い。
もうゲストっていう言い方よりかはもう、
うん、
同業者同業者
そのパーソナリティを増やすっていう感覚。
そうですね、横のつながりが結構広いですもんね。
まあまあパッと広がりますよね、始めるだけで。
最近こういう関係っていうか、あの仲良くしてる人ってそのホラボトのもみさん以外にも結構いらっしゃいますか。
うん、まあまあそうですね、あのやっぱポッドキャストやってる方々とは結構なんかメッセージのやり取りであったりとか、
うんう
ん、一緒にやったりとかもしてますし、うんうん、まあ、制作者さんももちろん一回ゲストに出ていただいた方とかはやっぱり今回その委託、あの春現場で委託、あの知った絵画研究家させてもらうんですけど、
うん、
やっぱ T クラブさんであったりとか、そういう一回出ていただいたサークルさんともつながりができますし、どんどん広がっていく感じしますね。
うん、そうですよね、うん、それがすごいなと思って。
じゃあここでその
はい、
5月5日のゲームマンの宣伝をしていただきましょう。
あ、 ありがとうございます。じゃあ、今度の、5月5日東京ですよね、
はい、
東京ゲームマーケット春においてですね、まだそのブース番号は出てないんですけれども、T クラブさんですね、
はい、
プリンセスエスコートを出し張ったところなんですけれども、はい、まあ、T クラブさんの、ご好意で知ったが映画研究家を委託販売をさせていただくことになりました。ありがとうございます。
よっしゃ、
いや、いい
です。ほんまめでたい。
めでたいね。
いや、ありがと
うございます。いや、話題のゲームでしたから、やっぱり委託の声があるのもね。
僕がね、その知ったか映画研究家、うん、ワールドワイドに行けるっていう第一歩、関東に広まる。
江川さんの先見の目としては、
来た、
ワールドワイドに広がる。
そう、ラジオの中でもちょっと本当に褒めていただいてありがとうございます。
いやいや、もう本当に大好きなゲームやから、
安心
広めていきたいなと思う。
ありがとうございます。う
ん、これはよかった。ドイツでエッセンで、エッセンで会いましょう。
次はエッセン。
行きたいな。行きたい行きたい。いや、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、今回のゲストは、豚小屋の酢豚さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングです。
イエーイ。今回は、酢豚さんがゲストに来ていただいたということで、どうでしたか。
いただきましたね。いや、なんか緊張した。
緊張したね。私もさ、なんかうまく喋ろうとしすぎたんかなと思って、
あ、
その辺が反省点かな。
いや、いや、インタビューはむずい。
難しかった。
難しい、あれ、うん、すごい、なんかインタビューポピュッとしてる人はすごい。
そうですね。
何事なんやろな、インタビューすごい、ね、
うん、やっぱそういう能力があるんやと思う。もともとこう、うん、備え付けられた能力。
うちはだから、うん、今後どうする。
今後は、そんなにインタビューを頑張ろうとしない。
そうやろ、そうやろ。
目標インタビューを頑張ろうとしない。
うん、そうしてくれる。
はい、このラジオのご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウントでいただけると大変嬉しいです。 iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。今日の挨拶は、
お、何も決めてない。
あ、じゃあバイバイにする。
お、今回はバイバイにしようか。仕方がないな。何も決めてないな。
仕方ない、
バイバイってどこの言葉。
バイバイは、It's Japanese。
英語ちゃん。
え、あ、そっか。
英語、あ、今回は英語でいきたいと思います。
Oh, yeah, English. I'm a Japanese。
いや、そんな頑張らんでええね。
何が。
りのりさん頑張らんでも人気者やからな。
じゃあ頑張らない、
じゃあ、バイバイでいきたいと思います。
はい、はい、今回のパーソナリティは
イカと
りのりでした。バイバイ。